中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院看護部の舞谷智子副看護部長、そして西岡愛子看護師長、そして沖奈美看護師の3人の方に来ていただいてお話を伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は病院の防災対策についてのお話をいただけるということで皆さんに来ていただいたんですが、まず西宮市立中央病院の看護師さんとして病院の防災について教えていただいていいですか？まずは舞谷副看護師部長にお話を伺おうと思います。
はい、災害は非日常的であり、なかなか普段から意識づけることは難しいです、
はい、
災害に対する知識を持っているかどうかが明暗を分けることにもつながります、
はい、
そんな中、災害対策体験や教訓を語り継いでいく、伝承していくことが防災意識を高めるためには重要です。今回は防災委員会メンバーで年代別に災害経験談を語り、病院職員として災害を経験していない若い看護師が防災の必要性について考えました、
はい、
そんな話と当院の防災の取り組みをお話ししていきたいと思います、
はい、阪神淡路大震災経験を語り継ぎ、未来の防災から減災への道を作るということで今日はお話しいただけるということで、まあ、いつどこで大きな地震がもうね起こるかわからないと言われているこの昨今ですけれども、もし大きな地震が起こったら病院でっていうのは大変なことになるのではないかなというのも予想ができるんですが、いかがでしょうか？
そうですね、当院も平成7年震度7の阪神淡路大震災で被災した病院です、
はい、
平成7年1月17日5時46分夜が明けない時間帯で、病棟では看護師が早朝の業務に行っている時、立っていられないほどの大きな振動が起こり、置いてあったいろいろな機器や物品が揺れに伴って動き、棚が倒れ物が落下しました。起床まで少し時間があったため、ほとんどの患者様がベッドで休んでおられる時の出来事でしたが、大きな振動と同時に何が起こったのかという恐怖、戸惑いが一瞬にして湧き上がりました、
はい、
看護師は揺れが収まるとすぐ患者様が全員ベッドにおられるか、怪我はないか、治療中の機器や点滴に異常がないか確認と対応を始めました。
うん、
外来には重症の方や怪我をされた方が押しかけられ、病院に駆けつけた職員が次々に対応を始めました。負傷された方の命と安全の確保を最優先に、また悲しみや不安にも対応すべく医療者や事務員が奔走したことを覚えています。
はい、
被災した病院職員も家族の無事を見届けたり、避難所への避難をした後、病院に向かいました。平成23年3月11日、東北地方太平洋沖地震では、震度3程度の揺れが当院でも感じられ、何が起こっているのか分かりませんでした。その後、病院でのテレビなどで情報を得て驚きました。引き続いてあらゆるメディア、行政の関係部門から情報が入るようになりました。西宮市役所からは中央病院へ医療者の派遣依頼がありました。姉妹都市である福島県郡山市の救急病院に支援に行きました、
はい、
第一陣は震災後2日目に医師、看護師、事務員を送り、医薬品、衛生材料、飲料水などを携えました。移動期間を含む4日間を交代で計10回、30名の職員が現地に入って 支援活動を行いました。また院内には兵庫県看護協会で勉強した災害支援ナースがいます。病院での支援活動の後、関西広域連合の一員として兵庫県が編成したチームに加わり、東北地方へ支援に行きました。
はい、
2名の災害支援ナースが10日間ずつ5回、数ヶ月にわたり宮城県気仙沼市の避難所や仮設住宅に赴きました。
被災者として、そして支援として、いろいろな大きな地震を、経験として、まあ、看護師としても、経験をされてきているというお話、前谷副看護部長からお話を伺いました。まあ、本当にいつどこで起こるかわからない大きな地震ですけれども、お医者さんとか看護師の方が被災地に赴いて医療活動をする様子というのは報道などでもよく、見られますよね。西岡愛子看護師長。
そうですね。
はい、
今社会では大きな震災を経験していくとともに、医療者の災害活動が組織化されるようになってきました。
はい、
行政や病院、日本看護協会などで取り組みや訓練が整備されているような状況です。
はい、
で災害拠点病院には DMAT と呼ばれる災害派遣医療チームが編成され、院内院外で広く活動しているのが現状です。
はい、
2009年度から看護協会で研修を受けた看護師が、先ほどにも出ました災害支援看護師として登録され、災害支援活動や防災対策のための準備や研修、地域での交流会などに、参加をして活動を行っています。
はい、
地震などの自然災害、人的災害、特殊災害なども予告なく発生する災害に迅速に対応できるように準備をしています。
いろんな形で準備をしてくださっているという形ですね。
はい、
西宮市立中央病院では災害に備えてどのようなことが行われてますか？
はい、病院には危機管理委員会で、その下部に防災防火小委員会を置いています。
はい、
でメンバーには医師、看護師、リハビリテーション技師、検査技師、放射線技師、薬剤師、事務員、施設整備など病院で働くさまざまな職種の方が参加しております。
本当にいろいろですね。
はい、
はい、
この2つの委員会を中心に毎年防火避難訓練、災害訓練を行っています。
はい、
また、西宮市防災危機管理局と連携して防災対策の連絡や報告をしたり、病院から西宮市の合同災害訓練にも職員を派遣しています。
はい、
昨年度からは、事業継続計画という災害などで業務に支障が出た際に、緊急的に行う業務とそれに継続して通常に復帰するまで行う業務を策定しているところです。
実際に災害が起こった時の対応についてのというのは訓練をするものなんですか？
はい、どこの病院でも訓練をしていると思うんですが、
はい、
病院では地震や大きな事故を想定して、院内での対応について訓練を行ってきました。
はい、
ここ3年は近年話題になっています、南海トラフ地震を想定して訓練を行っています。
はい、
入院中の患者様には所在と安全の確認、救済処置を行い、同時に病院に運ばれる負傷者、ですね、負傷者と呼ばれる怪我をされている方たちの診療を迅速に開始する必要があります。
はい、
大きな災害においては病院長が指示で災害対策本部を設置することを決め、災害時の体制を取ります。
はい、
災害の種類や規模によってはやむを得ず通常の診療を中断させることもあります。こういった災害体制になりますと、各部署で通常の業務を整理して災害体制を取るために各部署から職員を応援として輩出することになります。
はい、
まず病院内の各部署では患者様、職員の安否を確認し、機器や建物の破損状況などを確認していきます。
はい、
これはたとえ病院でも被災状況がひどければ病院自体が避難するということになりますので、大事な作業になってきます。
はい、
安全を確保しなければ被災者、先ほど言った負傷者などを受け入れることもできません。
そうですよね。入院中の患者さん、それから怪我などで運ばれてくる人たちの、両方の対応が 大きく揺れた場合、被災されたした場合は必要ということになるんですよね、
はい、
多くの方が病院で手当を受けに来られるという形になりますよね。
そうですね、
うん、
病棟においては入院しておられる患者様の確認と、
はい、
必要な救急処置職員の被害状況の確認、
はい、
病棟や施設の破損状況の確認を行い、負傷して外来に来られる方を収容する病床の確保に努めます、
はい、
で外来では命に危険を及ぼす度合いの高い負傷者に優先的に集中した治療ができるように、うん、そして、多くの負傷者の対応を迅速に行う必要があります、
はい、
災害対策本部から任命された医師看護師は到着した負傷者の状態を観察し、重症、中等症、軽症、死亡と4つのグループに分別します、
はい、
これをトリアージと言います、
はい、
次に看護師や他の医療職事務員は搬送班としてトリアージタグにより分別された負傷者を重症、中等症、軽症に分かれた処置診察場所に搬送していきます、
うん、はい、
各処置診察室には必要な医療機器や物品を準備して担当の医師、看護師、事務員が配置されています、
はい、
重症度別に応じた診察体制をとってできるだけ迅速に負傷者を受け入れ始めます、
はい、
診療には検査やレントゲンなども必要で、機械の破損状況を調べ移動できる範囲で治療の補助に努めます、
うん、
患者様の診療の記録、検査や薬の処方については通常は電子カルテと呼んでいる電子記録などで行っています、
はい、
災害の状況によって、電子カルテが使えない場合もありますので、うん、記録用紙や指示、処方箋を準備しています、
はい、
病院に来られた負傷者が入院、転院、帰宅されることの確認も行っています。大規模災害ではご家族や親族の方が心配して安否の確認を必要とされる時があります、
はい、
このような場合緊急時として断りなく個人情報の開示を行うこともあります、
うん、なるほど。病院も被災を受けている状況の中で入院している患者さんと手当を受けに来られる多くの人たちとの命と安全を守るために医療者の方がバラバラではなく、統一の取れた中で、まあ、そしてタッグを組んでですね、与えられた役割を果たすことがとっても重要なんだなっていうのがよくわかりますね。
そうですね、災害はいつ起こるかが分かりません、
はい、
夜間の医療者が少ない時や手術や検査の最中であるかもしれません。
そうですね、
災害時には、職員が病院の災害体制について知っておき、指示を受けた役割を担当できるよう被災した施設、設備の中で一丸となって対応しなければなりません、
はい、
災害時における診療体制の整備、災害訓練の実施と振り返り、防災についての勉強会などを行い、職員が病院の役割について認識でき、有事には行動できることが重要になってきます、
はい、
訓練を繰り返すことは職員の危機意識や防災意識を高められると思っています、
うん、なるほど。まあ、ここで、ちょうどね、今日来てくださっている看護師の皆さんは防災防火小委員会のメンバーであるということなんですが、昨年度から防災防火小委員会のメンバーになられた看護師3年目の沖さんに、来ていただいてます。災害訓練とその準備に参加されまして、研修会、これは看護師の方はじめいろいろな、ね、業種の方が集まっての研修会ということですが、この研修会では災害時の感染対策についての説明をされたということですよね、災害訓練に参加されてどのように感じられたか教えていただいていいですか。
はい、いつ起こるかわからない災害に備えて、私たちが今できることというのは災害訓練だと思っています、
はい、
実際に起きた時に迅速な対応ができるように、また医療者側がパニックにならないように日々の災害訓練を教訓として生かしていけるようにしておかなければなりません。
そうですね、災害訓練というのは防災防火小委員会のメンバーで準備をして病院全体で取り組まれているんですよね。
そうですね、災害訓練は年に1回行われます、
はい、
準備説明会勉強会、訓練実施とスケジュールを組み、 多くの職員が参加できるようにします、
はい、
委員会のメンバーは意見を出し合って重要なことを訓練に取り込んでいきます、
はい、
トリアージの方法や重症度別の診療、うん、怪我をした人の運び方、うん、負傷者の安否情報など各専門職が多角的な考えを示してくれます、
はい、
また災害対策本部設置をはじめとする災害時の組織体制、必要な物品を揃えること、病棟、外来、手術部、検査部門などで負傷者受け入れなどについて取り決めを行います、
はい、
そして職員に勉強会と説明会を行い、災害時の体制と職員の役割について周知を図ります、うん、私は説明会では、感染対策についてお話しさせていただきました、
はい、
多くの負傷者の方が一度に押し寄せる中では、人や物を介した感染といった二次被害を防ぐことが重要であることを学んだので、
はい、
説明会に参加した職員に知らせることができました、
はい、
訓練は院長先生をはじめ管理部門各部署の職員が参加します。そして訓練の後には参加者や見学者から気づいたことを提案してもらい、次の訓練がより効果的で実際的に行われるようつなげていきます、
うん、
定期的に防災訓練の開催と評価をしていくことの大切さと、参加できなかった職員もあるので、うん、より多く情報を発信することも必要だと思いました、
うん、どうですか、ね、本当に今の言葉があったように、いつどこかでやってくるかわからないので、訓練、それがまたどんどんどんどん進化していく、どんな対応でもできるように常日頃気をつけていくということが、ま、あの私たちも、あの病院に駆けつける方である私たちも気をつけないといけないなというのがよくわかります。大きな地震が実際に起こってしまった場合、看護師さんというのはどのように行動されていくんですか？
そうですね、私は6階の、6階病棟で、勤務をしています、
はい、
もし今地震が起きたとしたら、うん、まず病室を巡回し患者さんの所在を確認し、怪我をされていないか、使っている医療機器が正常に作動しているか、問題は起きていないかを見ていきます、
はい、
点滴や医療機器を使って処置を受けておられる場合は、継続できるか、中断しなければならないかを即時に判断したり、医師の指示を仰いで対応していかなければなりません、
はい、
と同時に病室や廊下などに物が、倒れ散乱していないか、落下しそうなものはないかなども見て回ります、
はい、
と不安である患者様に対して落ち着いていただくよう説明をして、そのまま動かず待機していただき、本部から避難指示があった場合は避難誘導を始めます、
はい、
普段から安全に気を配り、患者様の持ち物の整理もしていただくようにし、高いところに物を置かない、廊下や非常口に物を置かないなどの注意が必要です、
はい、
とまた入院中の患者様の搬送方法として、単層、護送、ドッポと分けられており、これにより安全な搬送の方法を選択することができます、
はい、
身近に防災の重要性を意識しておくことが大切だと思います、
はい、今日はですね、西宮市立中央病院の病院の中での防災対策についてを中心にいろいろとお話を伺っていきました、まあ、いつどこで大きな地震があるかわからない、そして病院の方はどうなっているのかなっていつも思われている方も多いと思います。今日ね、この言葉を聞いて少し安心をされた方も多いのではないでしょうか。最後になりますが、リスナーの皆さんに舞谷智子副看護部長から一言いただいていいですか？
はい、災害はいつどこで起こるか分かりません、
はい、
平時から災害に備えることが大事です。物品の準備だけでなく訓練なども行い、命が守れるよう安全を確保し、入院の患者さんだけではなく怪我で手当てが必要な人たちに対しても一丸と対応できるよう、当院は頑張っていきたいと、取り組んでいきたいと思っております。
はい、今日は西宮市立中央病院看護部防災防火小委員会の皆さんのメンバー、舞谷智子副看護部長、西岡愛子看護師長、沖奈美看護師の3人さんに病院の防災対策についての話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515です。 この番組は西宮市の提供でお届けしました。